おはようございます。ゴスペルハウスの坂本です。今朝も神様の愛をあなたと一緒に味わっていきましょう。20年間のふるさとから離れた生活を後にして、ヤコブは今ふるさとに帰ろうとしています。それは神様のこんな言葉から始まりました。あなたが生まれたあなたの先祖の国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。こうしてヤコブは帰国することにしたんです。
創世記31章43節から55節。さあ今私とあなたと契約を結び、それを私とあなたとの間の証拠としよう。そこでヤコブは石を取り、これを立てて石の柱とした。そしてラバンは言った。この石塚は今日私とあなたとの間の証拠である。それゆえその名はガルエデと呼ばれた。またそれはミツパとも呼ばれた。彼がこう言ったからである。我々が互いに目が届かないところにいるとき、主が私とあなたとの間の見張りをされるように。ラバンはまたヤコブに言った。ご覧この石塚を、そしてご覧私があなたと私との間に立てたこの石の柱を。この石塚が証拠であり、この石の柱が証拠である。敵意を持ってこの石塚を越えてあなたのところに行くことはない。あなたもまたこの石塚やこの石の柱を越えて私のところに来てはならない。翌朝早くラバンは子供たちと娘たちに口づけして彼らを祝福した。それからラバンは去って自分の家へ帰った。
20年ぶりの帰国です。しかし彼に20年前殺意を覚えていた兄のことはヤコブはまだ怖いと思っていると思います。一人で来たのに、今度帰る時には妻が2人、そばめが2人、子供は11人、そしてヤギや羊などたくさんの財産とともに帰っていくことになりました。叔父のラバンとのいろいろな人間関係のいざこざもあったもんですから、彼は叔父のラバンが羊の毛を借りに行っている隙をついて、妻や子供たちと一緒に、財産と一緒に隠れるように出発しました。出発から3日経って気づいた叔父のラバンが追いかけてきて、2つの家族の間で境界線が引かれたというのがこの聖書の箇所です。境界線はお互いを守り尊重する線であります。これよりこちら側は私の領分、そちら側はあなたの領分、この線よりこっち側はこの線よりこっち側として、相手の存在を尊重する場所でもあります。一方それを超えて逃げていくことができないという、そういう場所でもあるんですね。ヤコブはここでラバンとの境界線を引きました。これより先戻ることはできないんです。ある意味背水の陣と言ってもいいかもしれません。なぜそんなことを言わなきゃいけないのか。目の前には恐れている兄エソーがいるんです。まあ、背水の陣と言いながらも自分で線を引いているわけですから、逆に言うと堀と言ってもいいかもしれませんね。お堀がある、戻れません。ヤコブはもうラバンのいた土地に戻ることはできないんです。そして帰国せざるを得なくなっていきました。ラバンは安心して帰っていたと書いてあります。彼は安心の場所に戻っていったんです。今から向かう、ヤコブが向かうところは安心の場所ではなく、戦いがあるかもしれない不安な場所だったんです。エソーの怒りはどうなんだろうか。果たしてふるさとは僕にとっていい場所なんだろうか。ヤコブはドキドキドキドキしていたと思います。そして彼はせっせと境界線作りに励み始めたんです。エソーの怒りを鎮めるために使いのものを出しました。そこで第一の防御の線を作ったんです。お堀を作ったんです。そして捧げ物の列を作りました。そこでまたお堀を作ったんです。そして家族をまず前に出しました。お堀を作ったんです。財産もそっちに送りました。お堀を作ったんです。目に見えないけれども彼はどんどんどんどんとお堀を作っていきました。 境界線を作り、境界線を作り、境界線を作り、そして最後は一人ぼっちになったんですね。前にも境界線お堀があり、後ろにも境界線お堀があり、彼はもう背水の陣どころか、もう離れ小島に一人ぼっちのような孤独、そして理解、それを理解してくれる人が誰もいないような無理解の中に放り込まれたんです。協力者もないような状態に放り込まれたんです。自分が招いてしまった、自分の弱さが招いてしまった、自分のずるさが招いてしまった、そのような境遇なんですけれども、でもそこに何が待っていたのか、それは彼と神様との出会いが待っていたんです。孤独は彼の弱さが引き起こした罰ではなかったんです。彼が神様に出会うための必要な場所だったんです。孤独も周りの無理解も罰でも呪いでもないんです。これはヤコブだけではなくて、多くの聖書中の人物が体験していることでもあります。モーセもそのように生きていました。エジプトの王子として育てられていた彼は一人ぼっちで荒野に出ていかなきゃいけなかったんです。そしてそこで神様に出会います。ダビデはサウル王に追われて、いろんな場所で逃げ隠れしていたことでしょう。その時に彼は神様を見上げて、たくさんの詩を作ったんですね。そして僕が一番孤独が神様のプレゼントだと思うのは、バベルの塔の記事なんです。バベルの塔の作っている時に、全世界は同じ言葉で喋っていたんです。ところが神様が言葉を散らしてですね、全ての人と話が通じなくなったんです。自分の隣にいる人と話が通じない、隣の人が言ってることも全然わからない、その隣の人もその隣の人もその隣の人も、いやいや、そこにいる全ての人が誰とも話が通じなくなったんです。そうした時、私たちは気がつくことができるんです。今私の言葉を理解してくれているのはただ神様だけだ、ただ神様だけが今私に語ることができる人なんだ、私は今神様に出会えたんだ。そしてクリスチャンの多くの方も孤独の中で、無理解の中で神様に出会って、たくさんの人が人生を変えていったんですね。それは私もそうでした。今ここで見ていて、聞いていただいている、見ていただいているあなたも、もしかしたらそのような一人かもしれません。マタイの7章の13節14節に、狭い門ということが書いてあります。お読みしますね。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。狭い門、狭い道、それはたった一人でしか通れないところなんです。今まで持っていた人間関係とか、今まで持っていた連帯とかをそがれてそがれてそがれて、まるで孤独にされていくようなんだけれども、それは神様に向かっていくまっすぐの一本道なんです。この一本道を歩んで、神様に出会うときに誰にも邪魔されないように、神様と水入らずのその愛の出会いをするために、神様は私たちに狭い門を用意したんです。誰も隣同士一緒に入ることができないような狭い道を用意したんです。誰も手をつないで、横につないで歩けていけないような、そのような場所を用意してくださったんです。神様はあなたと一対一の愛の関係を望んでいるんです。その道は全ての人に開かれています。なのに狭いんです。それは全ての人が一人一人神様の愛を受けるためなんです。無理解も孤独も、もうあなたを呪うことはできないんです。あなたはそれを恐れなくていいんです。無理解も孤独も、神様があなたに送ってくださった愛の招待状なんです。希望の中
でください苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。消防車出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。